先週ね、第400回目のね、放送ということで、今回ね、やらせていただきましたよ。公開収録ね。これは、第400回目放送の前の日の土曜日に、まあ、前夜祭みたいな感じでね、やらせていただきまして。で、その模様を、前回ね、400回記念で、まあ、流させていただきましたと。ね、皆さん聞いていただけましたかというね、ところなんですけども。まあ、そんなわけでね、今日は、まあ、ちょっと気分をね、新たに、第401回目と、ね、いうことですんで、まあ、500回に向けてね、まあ、頑張っていきたいなと、ね、そんなところでございますね。で、まあ、特にね、内容は変わらないですよ。今まで通りの感じ、ね、まあ、実家のような安心感ね、そんな放送をね、これからもね、続けていこうかなと思ってますんで。で、ただね、まあ、ちょっと一区切りつきましたから、やっぱり公開収録やるっていうんでね、意外と、まあ、大変だったんだよね。で、なんか新しいことをやろうにもね、いや、公開収録の準備あるし、みたいな。そんなんでできなかったことも多かったので、まあ、これからはね、少し、まあ、いろいろできるんじゃないかなと思ってますんで、ね、ちょっと今週はそこまでチャレンジしてませんけども、まあ、来週からはね、どんどん、なんかチャレンジしていきたいなと思っておりますのでね、これからも童貞ネットアットネットラジね、ぜひまあ、ご贔屓にねしていただけたらありがたいなとね、そんなところでございます。まあ、たまにはねこんな真面目なねご挨拶から始まるのもいいでしょうということでね、今日もまあ多少ね長くなってしまうかもしれませんね。これももう今までのね放送と一緒ですよ。だいたい1時間ちょっとって言いながらもね。まあ、2時間ぐらい喋ってしまうラジオですけどもね。まあ、そんなのもね、まあ、話すこと多ければね、長くなってしまいますしと。で、それも変わらず、ね、フリーな感じでやっていきたいと思いますんでね、最後までご視聴いただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。エコーかけっぱなしっていうね、いやいけませんね。これが、7年半以上やってきたね、400回をね迎える放送をやってきた男のね、そういうミスですよ、ね、まあ人間ね、いくら長くやろうがどうしようがね、変わらないものってありますよねっていうねところで。で、今日はね、そんなわけで、まあ、いろいろとお話あるんですけども、まあ、先週ね、公開収録の模様を聞いていただきましたので、それをね、ぜひ、まあ、背景というかね、まあ、今回、まあ、みんな気になるところって一個あると思うんだけど、公開収録、どのぐらいマイナスだったのっていうね、終始。まあ、逆にね、プラスだったかもしれませんけどもね、そんな終始知りたいっていう人もいるかと思うので、まあそれをね、公開してしまおうかと。あんまりねこういうのは皆さん公開しませんよ。だけどこのラジオはね、俺の年収ですらね、毎月のもうお給料、そしてボーナスね、年収、そういうのも全部もう包み隠さずねお話ししちゃうっていうラジオですから、じゃあ今回の公開収録もね、ぜひ皆さんにお伝えしようと思っておりますのでね、まあ、お楽しみにと。でそんなわけでね、まあ他にもいろいろとお話ありますけども、ちょっとお便りをね、まあ、ちょっといただきたいなということで、で、今回お便りなんですけども、公開収録のね内容を聞いて、でなんかどうだったかなっていうね、ぜひ皆さんからのね感想とかもね。いただきたいなと思っております。そんなわけで、まあ、他のね、まあ、何でもいいんですけども、お便り、いただけるんであればこちらに送っていただきたいということで、掲示板か、ね、メールでいただけたらと思います。で掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、 ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7って合ってますかね、っていうところにお便りいただきますか、あとはメールですね。メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。で、事前にいただけるんであればね、メールで、でリアルタイムであれば掲示板でね、いただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、じゃあやっていきますね。童貞ネットアットネトラジ、この番組は、バーディパスタフォレスタ様、そして、カスカ様の提供でお送りいたします。まあそんなわけでね、今回ね、まあ今回というか、まず前回やらせていただきました公開収録ね、こちら特別協賛ね、ちょっといただいておりまして、こちらがバーディパスタフォレスタ様と、いうことになっておりますので、こちら、ご紹介をねさせていただきたいと思いますね。バーディパスタフォレスタ様ね、今回特別協賛ということで、こちらのお店パスタの美味しいショットバー、しかもドリンクは全品200円と、カクテル150種類以上ございます。ノンアルコールも20種類以上で、場所なんですけども、こちらは新宿駅西口徒歩7分ね、で西新宿7丁目、私覚えましたよ、お滝橋通りね、でフレッシュネスバーガー裏の、ところにございます。平日は18時から23時ということで、バーディパスタフォレスタね、こちらのお店8月にリニューアルオープンねしたばかりのお店でございますんでね、ぜひ皆さんね、ちょっと新宿に行く機会がありましたらね、まあ、ランチとかまあそういうのでね、ぜひちょっと行ってみてはいかがかなと、ね、いうところでございます。私なかなかね、行こう行こうとね思っていて、お店とかもね、食べログとかでチェックして、で素敵だなと思って行きたいんだけど、何せ時間が合わないんだよね、平日だからね、平日は私社畜やってますからね、なんかその外でね打ち合わせとかがあったらね行きたいなと思ってるんですけども、まあそんなわけでね、あと土曜日ランチやってましたかね、ね、ちょっと後で調べますけど、まあ私調べませんよね、皆さんぜひ食べログで調べてくださいね、この情報ちょっとねあやふやなんで、まああやふやなんですでもね、まあ私ホームページすぐ開けるんですけどもね、そんなんでね、ちょっとパスタが食べたいときね、ぜひ行っていただきたいと、ね、いうところでございます。一応、ね、土曜日はランチのみやっておりますんでね、俺はちょっとね、ランチの時にね、土曜日お伺いしたいなと思ってます。ね、パスタね、食べたいのよ。イカのパスタ食べたいんだよね。とか言ってなかったらあれなんですけどもね。ちょっといろいろとね、美味しいパスタを食べたい、ね、そんな方はぜひ行っていただきたいと、ね、いうところでございます。特別協賛ありがとうございます。そして今回ですね、もう一方ね、提供ということでいただいておりますラジオネームカスカ様ね、こちらお便りの方もねいただいておりますのでご紹介したいと思います。400回おめでとうございます。公開収録に参加できなかったのに音源聞けてしまって、お金出して参加していた人たちに申し訳なくなったのでギフト券送ることにしました。と言っても収録の赤字補填に使わないで天下以外のオナホの購入に挑戦してください。この世には天下よりいいオナホがたくさんありますし、ローション手作りなど、奥が深いですよ。おすすめはアットフィフティーンや R20 ね、これ R20 R、 うん、まあいいでしょう。ですが水を入れるとローションが染み出すオナホなどを作っているメンズマックス社の商品も興味深いです。面白いレビュー会に期待していますっていうね、そんなねお便りも一緒につけていただきました。ありがとうございます。そんなわけでね、まあ、今回特別協賛そして、提供とねいうことでねいただきました。まあ、カスカさんからねいただきましたけども、まあ、これ金額も言ってしまいましょう。 ね、いつもは言いませんけどもね、もうヒントも出てますからね。今回ね、公開収録参加しなかったけど音源を聞けてしまったということで、ね、参加した人たちにね、申し訳ないので、ギフト券っていうことなので、こちらチケット代の1500円、プラスドリンク代の500円と、ね、合わせて2000円という金額が、来場者はね、かかってしまうということで、ね、今回 Amazon ギフト券2000円いただいております。ありがとうございます。なので、2000円あったらね、結構いいオナホ買いますからね。ご指定ありました。メンズマックス社。ね。私調べましたけど、ちょっと使ってみたいね。で、使ってみたいんだけど、どれがいいのかが全然わかんないのよ。だ、教えてほしいんだよね。アット15とかそういうのは、ちょっと、なんか昔からある、いい、評価の高いオナホみたいな感じだと思うんだけど、このメンズマックス社のやつに関しては、俺、使ったことなくて。なので、ぜひ、使いたい。なので、教えていただきたい。何ですか？水を入れるとローションが染み出すオナホって。いや、なんかわかんないんで、Amazon だけで調べてたんだけど、それじゃわかんなくて。で、他にもいろんな種類があるので、ぜひ2000円で買える、ね、メンズマックス社のオナホ。皆様からね、どれがおすすめだよっていうのがあれば、それ使いましょう。ね、それでレビューしますんでね。で、レビューするときは、やってやりますよ。フェミニーな何個をつけて。ねえ、もうつけないとさ、すぐに行っちゃうわけじゃない。この間のソープもね、同じですけども。本当にもう30秒ぐらいで行っちゃうんだから。なので、その辺はね、ちゃんと体感できるようにね、チンコの方をね、鈍化させてね、やっていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんからおすすめのオナホをね、教えていただきたいということでございます。で、一応ね、こうやって、パルナイトをね、応援してくれるという人いらっしゃいましたら、童貞ネットのホームページ、右上の、右上が今ちょっとね、少しバナーとか貼っちゃってあるんで、あれなんですけど、右側の方にね、童貞ネットへの募金っていうところがありますので、そこちょっと見ていただけると、募金の仕方書いておりますんでね、Amazon ギフト券で、その辺ね、頂戴しましたら、合わせてね、一緒にメッセージつけられますんで、で、つけていただいたメッセージ読ませていただきますと。ね。で、これは、個人的な内容でもいいですし、お店とかね、やってる方、ね、いらっしゃったら宣伝してもいいし、ポッドキャストやってますよとか、ね、バンドやってますよとか、ね、そういう人いたら、言っていただければ、ね、それご紹介しますので、と。ね。普通の宣伝枠としてね、使っていただいても大丈夫でございますという、そんな、ね、ところなんで、こうやってね、皆さんに支えられて、ね、今回もやっていきました。行きましたからね、その公開収録とかもね。で、その辺のお話、今日していきますよ。早速、じゃあその辺のね、ところ気になってると思いますんでね、今回やった第400回目公開収録の終始、ね、じゃあこれを早速発表したいと思いますよ。で、どのぐらいかかったのっていうね、ところではありますけども、まず、じゃあかかったお金、ね、まずじゃあ、俺が、いくら、出したかっていうところかね。って考えると、一番ベースとしてあるのは、ライブハウス代、ね。これが、49,000円。消費税かかんなかったね。これ消費税かかんのかかかんないのかってね、それによって収支が変わると思ってあれだったんですけども。消費税はかからず、ね、込みで、49,000円。そして、ドリンク代、ね、っていうのがあります。ドリンク保証30杯、ね、1杯500円と換算してって、それが、15,000円。なので、まず、ベースとして、ね、この両方足した、64,000円。これが、私が、まず、ライブハウスに納めたお金です。じゃあ、ここからまずね、どんだけ削減できたのかってところなんですが、まず、チケット。ね。こちらは、でも、 ちょっと変わるな。ね、すいません。あの、私、ちょっと計算が一個抜けておりましたけどもね、ちょっと合わせてお話ししますけども。チケットピアからね、ちゃんと集計が来まして、この金額になりますってのあったんですけども。チケットピア、17枚、ね、前売り券売れました。で、1枚1500円なので、25,500 円と、ね。これが、まずチケットの売り上げです。ただ、販売するのに手数料かかるんだよね。あと、チケット発行の手数料もかかるらしくて、販売手数料が 8% 持ってかれんと。だから、25,500 円の 8% は2040円。そして、発行の手数料が発行の手数料が237円ということで、この辺を差し引きすると、チケット代ね、経費引きますと 23,223 円ということになります。そしてね、これがプラスというかね、差し引きできる分ですけども、他に皆さんね来ていただきまして、ドリンク頼んでいただきました。でこちらも補填になりますんでね。で、アルコールが1杯500円。で、9杯ね、頼んでいただきました。ありがとうございます。なので、500円かける9杯ということで4500円。そして、意外と皆様ね、アルコールではなくね、シラフでイベントをね、楽しみたいという方がいらっしゃったのかもしれないんですけども、ソフトドリンク18杯ね、販売させていただきましたと。で、これなんですけども、これちょっとわかんないですよ。真実はどうなってるかわかんないんですけども、手伝ってくれたスタッフのね、人がいます。その人にいろいろ話を聞いたら、ちょっとね、金額の方が、なんか、ライブハウス側が考えてた金額と、ソフトドリンクをね、実際に販売した金額が微妙に食い違っている。というのがありまして、これもし、来てくれた方ね、ソフトドリンク飲んだ時に500円取られていたら大変申し訳ないんですけども、多分、ソフトドリンクは300円で販売していたかと思います。なの で、でソフトドリンクは、18杯ね、合計で売れました。なので300円 ×18 で、5400円になりましたとね。ただ本当はソフトドリンクも実は500円だったとね、いうことが、最後集計した時に分かりまして、で2杯目からが300円だったらしいんだよね。1杯目は500円だったらしいのよ。だこの辺難しいねと思うんですけども、なんで実際はね、今回、アルコールが合計で4500円、ソフトドリンクが5400円とね、なんで合計で9900円のね、ドリンクの売り上げということでございます。そして、今回、ね、この公開収録に合わせて、缶バッジを作りましたよ。この缶バッジ、2つセットで300円。で、これは今回、公開収録来てくれた方にはね、特別にですよ。ドリンク2杯目。ね、飲んだら、おまけでね、渡しますよと、缶バッジと、いうことだったんですけども、ソフトドリンクなしで、ソフトドリンクっていうか普通のドリンクなしで、缶バッジだけね、買ってくれた方もいらっしゃると、いうことで、おそらくなんですが、単品買いしてくれた方は多分3人ぐらいいらっしゃるんじゃないかなと、ね、ちょっと数値をね、ちょっとあんま覚えてないんですけども、そうすると、300円 ×3 で900円と。いや、全然バッチ売れてないじゃんって言うかもしれないけど、でも結局、2杯目ね、飲んだら、おまけでついてくるからっていうことで、24セット作った缶バッチが、残り8セットになってますんで、16セット売れております。売れておりますっていうか、消化できてます。ね。なので、残り8個。これは今後ね、特別な時にリスナープレゼントにするとかね、販売するほどね、どうですか、量もないですからね。この辺は ご好評であればね、増産してね、やっていきたいと思うんですけども、で、まあ、そんなの売れましたとね。そんで、あとは、収入の方は、まあ、先ほどね、ご提供いただきました、かすかさん、ね、から、2000円、ね、いただきました。そして、ライブ、ね、公開収録終わった時に、リスナーの方から、ご祝儀って言われてね、2000円札、ね、これいただきましたから。なので、で、これを、まあ、全部足して、ね、やってみますと、収入ね、いただきましたのが合計で 38,023 円になるんですが、当日券も売れたんだよ。当日券が、2枚かな売れました。だ1枚1500円 ×2 なので3000円。なので、64,000 円引く、ね。これがもともとかかったお金ですけども、64,000 円引く、先ほどの 38,023 円にプラス、3000ですね。当日券分入れまして、41,023 円を引きますと、合計で、マイナス額が 22,977 円となっております。じゃあ、で、実際じゃあマイナスはじゃあ22,977 円だったのって、ね、いうところですが、あとは、その、特別協賛いただいてますから、こちらが、あとどのぐらいいただいたのかな、みたいなところになりますけど、ここは、ね、オフレコで、ね、シークレットにしたいと思っておりますんでね、そこはちょっと察していただけると、というところなんでね、まあ、いろんな読み合いがあるかと思いますけども、まあ、そんなわけで、特別協賛なければですよ、結局、マイナス 22,977 円だったと、ね、いうことです。で、別にこれが、じゃあ、ソフトドリンクのね、一杯目500円にしたからといって、それでもまだまだ、ね、トントンにはなりません。ね。そういうことでね、まあ、収支は、結局はマイナスでしたけども、まあ、成功、でしょう。ね、イベント自体は。もう2回目開催できないねっていうぐらいの、もう大赤字ってわけではなく、普通にイベントを開催して、で、そこそこ回収できたんじゃないかなっていうところだと思います。で、これがね、今回、やった日も悪かったじゃない。ね、お盆だったりとかさ、そういうのが重なったりとかして、で、来たいけど来れないという人がね、多々いらっしゃいましたんで、もう少し来やすい日とかね、他のイベントと被らない日とかね、まあ、今回いろいろ被ってましたからね、そういう風にうまく設定をすれば、30人ぐらい、ね、来ていただけるかななんていうところになりますんで、そうすると、まあ、トントンぐらいになるんじゃないかなと思うんで、トントンにできればね、それを何度も何度もね、イベントの方は開催できるかと思いますんでね。まあ、皆さんの負担がね、ちょっと大きくなってしまうんであれなんですけども。でもやっぱりね、まあ、目の前じゃないと表現できないこと。ね、まあ、今回その、覚醒のやり方ね、覚えてませんけども、無声を超えた、オナニーのネクストステージ、覚醒。ね、このキャッチコピーやってますでしょうか、ね、まだちゃんと覚えてないんですけども、それとかもね、実際にね、みんなの前で横を向きながらね、ペットボトルを当ててね、表現しましてね、まあ、そんなこともできるので、まあ、実際来ていただけるとね、まあ、楽しんでいただけるのかなと思うんですが、で、今ねお話ししたマイナス額ありましたけど、でも実際はもっとマイナスなんだよっていう話なのよ。っていうのも、他に、ね、準備とか、いろいろありましたよ。で、缶バッジだって、今、売れて、いくらになりましたっていう話だけしたけど、缶バッジも作ってるんだよね。時間もかけて、デザインもね、ちゃんとやって、それで、まあ、発注かけて、で、お金を払ってと、ね、いうのがあります。 で、本当はこの辺なんかオープンにしちゃうと、いや原価その金額なのに300円で売ってんのかよってなっちゃいますが、これもこのラジオは言っちゃいましょうね。調べりゃわかんだから、そんなんね。で、そんなわけで、缶バッジなんですが、1個あたり多分ね、これ手元にありますね。うん、ありました。単価45円です。1個ね。なんだけど、これで終わりませんよ。この45円には消費税がかかります。そして、送料もかかります。小さいね、小ロットの発注なんでね。もっと大きく、頼めば、まあその分ね、数で、まあ配送費、ね、送料の方割ればさ、分散するわけなんだけど、今回50個、ね、しか注文しなかったので、まあその送料のね、分がいろいろ乗ってきてしまうと、いうことを考えて、計算すると、実際は缶バッジ1個あたり60円かかってます。ね、意外と高くなっちゃったねっつって。だから、2つセットで120円だよね。そして、それを入れる、なんかビニールの袋みたいなのが、まあ、結構入ってて、100枚ぐらい入ってて、300円ぐらいかな。まあ、そんな感じでございますんで。ね。なので、まあ、缶バッジが、まあ、お支払いしたらだいたい3000円ぐらいと、袋300円ぐらいと。で、あとは、ビデオカメラ今回買いましたね。収録の模様をね、残しておいて、後でなんか配信したりとかっていう。でも、まあ、正直あんまりうまく撮れてない部分があります。まあ、見たいよって人いたらね、なんかどうにかしたいなと思うんですけども。まあ、YouTube? でも、ほんと客席の後ろの方から、ほんと隙間を縫うように撮ってるだけなんで、三脚とかもそんな、でかいやつじゃなかったから。なので、そうですね、あんま、ちょっと使えないかなとは思うんですが、そのビデオカメラ、ね、SD カードとセットで、28,587 円と、ね。一気にマイナス額増やしましたね、ですね。で、あとは、今回、プレゼント企画ありましたよ。ビンゴ大会やりました。で、その時のプレゼントが、ポケットテンガ。で、これ5個セットなんですが、5個セットで、1069円。そして、ムズメン、ね。チンコに塗るとね、ちょっと局部麻酔的な感じでね、チンコが鈍化するっていう、ムズメンの方が702円。あとはフェミニーナ軟膏が636円と。ね。意外とお金かかってるでしょうと。で、あとは、今回、やっぱり皆さんの前でね、喋るにあたって、こういうスケジュールですよとかね、あとはちょっと言えないこととかをね、見せるために、まあ、お笑い芸人みたいな、フリップ芸みたいな感じでね、目の前に、目の前っていうかね、みんなの前に、譜面台っていうのかな、音楽とかで使うね、譜面台を、ね、客席に向けて、そこになんかスケッチブックみたいに載せてね、ちょっとペラペラとやったりしましたんで、この譜面台が878円と。そして、まあ、もろもろね、例えばビンゴセット、ね、買ったりとか、あと、ね、色紙買ったりとか、マジック買ったりとか、なんかいろいろね、用意するものがいっぱいあって、だいたい100円ショップで賄ったりはしたんですが、100円ショップでやっぱ2000円、2500円ぐらいね、使ったりと。あとはちょっと収録のね、模様を、ライブハウス側で撮ってもらうにあたって、MD が必要でね。MD380 円と。ね、意外とかかってるんだね、つってね。で、あとは、まあ、打ち上げね、行きましたんで、打ち上げ。まあ、打ち上げ代はね、自分が酒飲んだ分なんでいいんですけど。で、打ち上げ行って、あとさらにそこから二次会と。まあ、これが、今回ライブにかかったね、まあ、諸経費かなと思ってますんで。じゃあ、意外と大赤字じゃねえかってね、話もありますけども、まあでもね、ビデオカメラに関しては今後も何かうまく使えるかなと思うし、ウェブカメラとしてもね、これ使えるので、こちら皆さん、お忘れだったらあれなんで言っときますけども、ズームというね、会社のものなんですが、 生絵は分かっても型番分からずっていうね、そんな悲しいやつになってますけども、あのいいやつですね。いいやつだけど今見てるんだけど分からないな。あ、分かる分かる。ちょっとお待ちください。こちらがですね、Zoom Q4N ねっていうやつを買っておりますんでね、これは今後多分何かに使えるとね思ってます。まあ普通にあの音がいいので iPhone とかで録音するよりもいい音で、撮れたりするので、なんで外でねもし収録するってことがあれば、これ音源だけでもね撮れるようなビデオカメラになってますし、あとはねなんか YouTube とかやるかもしんないでしょね。目指せ YouTuber かもしれないじゃない、ブンブンハロー YouTube かもしれないじゃない、そういうので使えるかなと。あといつか彼女ができた時にねハメ撮りがしたい。でも携帯でねなんか撮影するのもあれじゃない。というわけでその時はビデオカメラを持ってハメ撮りをするっていうための夢のアイテムねでございますんで、まあそういうのでね、まあこういうきっかけがないとねなかなか買えませんからということで、どうですかこの現実ね。まあイベントやったらこのぐらいはまあかかってしまいますということがねお伝えできればいいかなとね思っておりますんでね、まあ皆さんもイベントやるっていう時はね、まあ、このぐらいは一応覚悟して、ね、でも言ってもねマイナス2万円ぐらいねってわけじゃないですか、2万5千円とか。まあそれでねこうやってなんかなかなか人間ね、まあ、ライブハウス借りてさ公開収録とかできないからね、そう考えると、まあ、いい経験できたかなと思うし、で1回やったから2回目ねもっとなんかうまくできるかなと思うんだよね。準備にもそんな時間かかんなくなるしさ、そんなんでねいい経験させていただいたなというところで、あとはまあ来ていただいた方もね楽しんでいただけたというお声もいただきましたからね、まあ、やってよかったなとね思っておりますんでね、あとはもうこっからね、ちょっと金のね匂いがしてきますけどもね、グッズをね量産してね皆さんに買っていただきたいと思ってますけどもね、まあ、送料とかあるからねなんか難しいなと思ってるんですが、まあそんなところだね。まあこれからもねそういうちょっとお金に関するね詳細とかねあれば、ね、知りたいよってことがあればね、どんどん公開はしていきますんでね、その辺もまあご期待いただきたいというところでございますと。じゃあお便りをね、いくつかいただいておりますんでね読んでいきたいと思いますよと。でこれ公開収録聞いていただいてる前提でお話になっちゃいますが、公開収録の方でねメインで何話したのっていうと、パイ釣りをね、してもらうっていう話で、まあ、ソープに行ったんだよね。でその話をメインでね公開収録させていただいたんですが、その時にね、まあ、二次会というかその打ち上げでね一緒に飲んでたそのリスナーの方が、言ったんですよ、パルさんとね、今日言ってたねソープなんですが俺明日行ってきますよって言った人がいましたね。その方からお便りいただきましたんでね、それを読んでいきたいと思うんですがね、名前出しちゃいますよね、いいのかなね、でもまあ、出しちゃいますけどもね、ラジオネーム競馬能さんね、もう確定してしまいましたね、競馬能さんは、まあ有言実行の男と、ね、いうことなんです。ちょっと読んでいきます。行ってきました、パルさんの言っていたソープ、ソープ場会ってきましたが、顔はまあ置いとくとして、スタイルはすごいパネマジでしたね。パルさんの言う通りでした。あと、あのおっぱい、むっちゃ硬かったっすね。卵アイスみたいでした。でもシリコンっぽくないというか、乳腺の塊みたいでしたね。ボコボコしていて、触り心地とかの問題じゃなかったですね。僕は、あのソープ場の年齢は、 32から34歳くらいかと思いました。これであのパルさんのレビューはやはり的を得ているのだと確信できました。東京に行ってよかったとの、よかったことの一つです。まあでも優しいですね、パルさん。もっとこき下ろしてもよかったでしょうに、あの焼け方は。ソープ場のプレイ自体はプロとしての何かは感じましたね。22,000 円であのマットはお得な気もしますっていうね、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。そんなわけで私、競馬能さんとアナ兄弟っていうね、私一人っ子なんでね、兄弟できてよかったなって、何の兄弟だって話なんですけどもねえ、写真見せらんないのがね残念ですけど、名前言っちゃうとね結構申し訳ないなと思っちゃうんでね、ソープ場の方に。とてもいい子だったしね。なんですが、まあ、写真はすごい柔らかそうなおっぱい、そして色白なんだけど、めっちゃ焼けてるからね、真っ黒で、もう本当にあれですよ、小学生の女の子みたいなね。その子が夏休み明けにね新学期登校してきた感じの黒さ、そんな焼けますみたいなぐらい焼けてますね。あとおっぱいは硬いとね。それはシリコンっぽくないという話もありますが、わかんないよ。ただね、俺はちょっとシリコンっぽいかなと思ったの。で、競馬道さんは、まあ、そうじゃなくてもうしこりっぽいという話だけど、ただ二人とも共通しているのは硬いっていうね、その悲しいやつね。なのでね、まあぜひなんだろう、俺と競馬能さんとね、アナ兄弟になりたいっていう人、まあ、いましたら、直接ね、メールか、あとはツイッターのダイレクトメッセージかね、いただけたら教えますんでね、行ってみてください。ね、そこで、あ、これか、あの硬いおっぱいはと、ね、体感できるかと思いますんでね。でもすごく、その子は、いい子だし、ね、あと体も結構引き締まってるしね、いいと思うんですけどね。あとこれなんかね、そのプレイ内容とかをさがっつり言うと気持ち悪いかなと思ってイベント中言いませんでしたけども、加える技術がとんでもなく高いね。今までまあこうやってね、女性と何かあった時に、何かあった時にって、お前その彼女とかね、あとソープ嬢とか、そんなもんだろうって話なんだけど。でもその、まあ、少ない経験の中でも、加えるのが、フェラチオが、抜群にうまかったね。何ですかね、あれね、めちゃくちゃうまかったと思うわ。あんなに気持ちいいのかと、ね、いうところはありました。ね、だからテクは、で、あと、ソープテクもね、その、ヌルヌルタイムテクもさ、マットプレイね。それもなんか、体の一体感を感じたね。宇宙との一体感を感じるような、マットプレイだったなと思って。だそういう意味では良かったなと思いますし、ね。ただ、また指名するのって言うと、やっぱり、おっぱいにね、柔らかさを求めているから、あの子がおっぱい柔らかかったら、もう一回頼んでるかもしれない。でも硬いからね。そう。あとそのなんかね、どこのって話はしませんけども、締め付けがねすごかったね。なんか難しいのはこのプレイの話するとさ気持ち悪くなっちゃうからさ、まあ、サクッとね言って終わりにしますけど、じゃあそういうね、合体しましょうになった時に、いや濡れてないかなと思って、相手がね、その愛撫するタイミングとか全然わかんないからさ、だから結局なすされるがままになっていて、じゃあはいどうぞになって、いやいや今の状況で入れらんねえだろって思ってさ、でちょっと愛撫してたわけ。そしたらさ、愛撫に集中してチンコはどんどん萎えてくるんだよね。でそんなんでもうほぼね、もうゴムはされてるんですよ、チンコにゴムサックはしてるんですけども、愛撫しててね、どんどん萎えてきちゃって、でそんな状況でさ入れようとするもんだからさ入んないんだよね。でそんなんで半勃起みたいなんでね、 そんなんで合体したりとかしたんですが、まあなんか窒圧が強いのかわかりませんけどもね、チンコが全然入っていかないんだよね。まあそんなね、あ、これソープだから合体があるとかってわけじゃないですよ。ね、たまたまお風呂に入っていたらとてもいい子で恋をしてしまってね、お互いに。それでそういう関係になってしまったってだけなんでね、その辺はね、ちょっとご理解いただきたいね、あの誤解されぬようね、お願いしたいところではありますが、まあそんなね、だからおっぱい硬いしね、あとキツキツだったんで、俺もっと多分今考えるともうガバガバの人の方がいいんかもしんないね。ダメだもん、すぐ行っちゃうもんね。だからガバマンをね、今後探して、ね、普通はもうみんな敬遠するはずなのに、ね、こいつガバマンだぜっつってね、待ってましたっつってね、ガバマンありがとうっつってね、あのいくらでもねピストン運動ができるっつってね、ね、でもこれピストン運動してるはずなんだけど、なんか空気中でやってるのと変わらないぐらいガバガバなんだけどみたいな。さすがにそれだと私もいけないかもしれませんが、無性を超えたねオナニーのネクストステージ覚醒が私できますから、まあ、空気中でもね問題ないですよ、ね、手使えなくても問題ないんでね、うまく噛み合うかなと思いますんでね、ガバマンの皆様ね、ぜひお便りくださいね。まあ、そんなんやだよねって話だけど、まあ、そんな感じでしたとね、いうことでね、まあ、こうやってね、私が行ったね、そのソープ場のところにね、行ってくれるっていうね、すごいねと思ってね、ちょっと感動しましたけどもね、本当に行ったんだってね、思いましたけどもね、ありがとうございました。じゃあ、あとね、他お便りいただいてます、ラジオネーム、マロックさん。400回記念&公開収録の成功おめでとうございます。当日はお盆で帰省していたため会場へ行けませんでしたが、今配信を聞いています。いきなりプレゼントがテンガっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。テンガですよね、やっぱりプレゼントは。でも普通のテンガは渡せませんし、持って帰る方もね、恥ずかしいってなっちゃうかもしれない。ね、実家暮らしだったらこれ何なのって言われちゃうので、ね、バッグとか持ってなかったらさ。で、持っててもね、部屋に、これどこに隠すんだってなっちゃうから。そこで、やっぱり、ポケットテンガというね。まあ、ポケットティッシュと同じぐらいのサイズなんでね。ほんとポケットティッシュ代わりに使ってくださいよと。ね。手洗って、なんか、ね、手濡れちゃってるなーって。これちょっとじゃあティッシュで拭こうかななんていう時に、ポケットテンガ出して、で、テンガの、ね、方、ちょっと穴開いてますからね。そこにちょっとなんか水滴をね、取るみたいな。ね。わかりませんけども。いや、いいですよ。そしたら、手濡れてるから、その、テンガの穴に手突っ込んだらいいじゃない？フィストファックみたいにしたらいいじゃない？それで、シリコンでね、拭くと。いうのもできますし。まあでもティッシュだからね、やっぱり鼻噛んだりとかもしますからね。テンガのその穴の中にね、鼻をね、鼻水いっぱい入れていただければね、天然のローションやつってね、使えますから。ね。そしたらチンコも入れていただけるといいんじゃないかなと。ね。やだね。鼻水ローション。今度やるかい。ね、結構俺、鼻水出るのよ。これは別になんか、風邪っぽい鼻水じゃなくて、なんか本当に鼻炎みたいなさ、レベルの鼻水なのでね、透明な。まあ、言ったら、ね、ローションですからね。全部なんか自給自足できそうな気がしますんでね。まあ、その辺もいつか試さねえな。ね、試さないですけども、なんか塩分入ってそうだからなんかチンコが、ね、痛くなりそうだなと思って。まあ、やりませんけどもね。まあ、そんなのね。まあ、皆さん、天がね、いいかなと思ってお持ちしましたんでね。まあ、公開収録でね、その、もらった人、ぜひ、使った感想もね、いただけたら嬉しいなと思っております。じゃあ、あとですね、ラジオネーム、どれかな？ラジオネーム、643番さん。あ、これ読んだっけ？ね、読んでます。なので、644番さん。次の記念会まで、 待つ暇ないから婚活婚活っていうね、答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ、次記念放送、次の記念放送ってなんだっていうと第500回とかに、ね、なってしまいますか、こんな大きな規模のねものに関しては。で、普通のスペシャルウィークはね、まあ、10回刻みなんでね、次の410回がまあ一応記念放送じゃ記念放送なんだけども、そこまで待てないっていうねところありますからね、まず婚活しろよと、ね、いうことでねお便りいただきましたけども、あのやっぱりね、まあ、最近そうやって公開収録の準備とかがねなんかあって動きづらいなって思っていた部分はありましたが、これがね終わりましたから、やっていきたいと思います。で、婚活だね、やっぱりメインはやっていかないとと思ってるんですが、先週ちょっとしたニュースを見てさ、ポケモン GO の婚活が、とうとう出たということで、ポケモン GO 婚っていうね、でこれが池袋でやるんだよ。でこれ行きたかったんだけど、やったのがね第1回目のやつが8月の19日の金曜日で19時半から始まるっていうねやつだったんだけど、仕事じゃん金曜日で、しかもね今忙しい時期なのよ。あの8月9月が多分一番やばく忙しくなる感じなのよ。なのでいや行けないよなと思って、でただこれなんか毎週ね次の回ももう募集してて、でまあすぐ満員になっちゃうっぽいんだけど、次8月26日金曜日、またね金曜日なんだよね。土日やってくれたらな行くんだけどなと思ってさ、こんだけポケモンやってるからさ。なんでね、まあできたらポケモン絡みのね婚活いいなーなんて思ったりはしてますんでね。内容の方もねなんか集合して、でカップリングじゃないけど、まあちょっとペア組んで30分ぐらい街に繰り出してポケモンやって、で戻ってきてからなんかちょっと乾杯するみたいな、まあそんな感じらしいんでね、ポケモンの話オンリーでよければさいいじゃない。そのまあ出会いっていう部分ありますけど、まあ情報交換っていうところもできるし、で向こうも情報交換と、でそれであこいつなかなかいい情報持ってんじゃんってお互いになったら、じゃあ LINE 交換しませんかと、ね、別に恋愛感情じゃなくて、そんでやり取りしてたらそこで愛が生まれるかもしれないからね。まあそんなんでさ、ちょっとねあのパズドラ合コンみたいなね、パズドラ婚活がなかなかなかったからさ、今回ポケモン合コンね、これはぜひ何かあの形でね参加したいなとね、そんなことを思っておりますんで、まあ出会いに関してはねちょっと進めていきたいと思っております。でであとはね、今日他にお話ししたいことなんですが、まあ今のね、婚活に関してもそうなんだけど、やりたいこと意外と溜まっててさ、で今年中に やっておきたいなってのがあるんだけど、そのようやくね肩の荷にも降りましたから、ちょっとね平日はやっぱり仕事があってね、なかなかできませんけど、土日にねこなしていきたいなということがいくつかありますんでね、今やりたいことをねいくつか言っていくと、映画見たいんだよね。公開収録の時にもちょっと言いましたけどもね、君の名はっていう映画来週公開かな、これ見たいでしょ。あとシンゴジラ見たいんだよね。もうなんか周りの人も結構その見てる人いて、いや良かったって話しか聞かないし、ネットとかでね見てもねなんか良かった良かったって言葉しか聞かないから、シンゴジラ見たいなーと思ってね、どんな感じなんだろうなと思ってさ。で、あとは前から言ってますアニメ系のポッドキャストね、これをもうやりたいんだよ。もう4月ぐらいに言ってたよね、もうやるっつって、でできてなくて、で夏もできなくて、だ秋の開始の時に合わせてねできればなとちょっと思っております。でただね、 サムネイルみたいなあるじゃない、そういうアイコンみたいな、あれがすごい引きになるのにさ、アイコンがね、なんか俺が絵描くと犬みたいなしか描けないじゃないね、今回のバッジみたいなさ。そうするとそれに惹かれてこないもんねと思ってね、そこのアイコンね、どうにかしなくちゃと、ね、そんなこと思ってます。で、あとやりたいのは、コスプレ&チローセックスということでね、あの死ぬまでにやりたいエロいこと、まあパイ釣りも一応したからさ、ね、全然硬かったんだけど、でもまあ良かったなとね、クリアじゃん。そしたら次ね、あと何しないと死ねないかなっていうと、コスプレね、そしてあとはもう早漏で、もう本当にもう毎回嫌な思いしてるからで、30秒で行っちゃって、ソープなのにお金払ってるのにね、なんでもう少し楽しみたいよこっちもと。なので、フェミニーな何個をつけてね、セックスをすると。だこれはあのコスプレ可能なソープに行けばだよ、あの両方ともいっぺんに達成できるわけじゃない。で今回別にパイ釣りとかしてくんなくてもいいからさ、チンコの感覚はね麻痺させておいてもいいわけだからさ。なので、これを今年か、もうソープ行き過ぎだろ今年、ね、もう2回行ってんだからね、3回行っちゃうからね、まあ、結構行き過ぎなんですが、まあ、それもしたいなと。で、あとはやりたいことで、今年全然旅行に行ってないから、あの日本三景の旅ね、まだ一箇所しか行ってないからね、秋の宮島しか行ってないから、まあ、他の二個も行っておきたい。せめて一箇所ね、天の橋立て行きたいよね。ただ寒くなったらちょっと外出たくないからね、今のこの暑い時期に行きたいんだけど、なんとも10月その9月までちょっと仕事忙しいから10月か。でも9月になんか休みがあった気がするね。9月の17、18、19が3連休と、あとその週の22が休みだね。でも、多分一番忙しいのはここなんだよね。これマックス忙しいんだよ、多分ね。いけない気がするなぁ、うん。出社かもしれない。出社はないとは思うけど、でもなんか家でも開発会社とかとねやり取りしてそうな気がするね。なのでちょっと本当はその辺でね行けたらいいなと思うけど、最近ちょっとねお金使いすぎだよね。そうやってね公開収録やったりとかさ、ビデオカメラ買ったりとかさ、でさらにここから旅行行っちゃったらお金使いすぎだなと思ってちょっと怖いんですが、まあ行きたいと。で一番のメインなんですが、今年やりたいこととして引っ越しそろそろしたいよね。もうここそろそろ3年になっちゃうんだよ、ね、2年に1回やっぱし引っ越ししたいなっていうのと、あとはでもあれかな、彼女できたらかな、彼女をすぐ作ってね、ポケモン合コンとかで彼女すぐ作って、で同棲すると、そのタイミングで引っ越しすればいいか。で、彼女と1年ぐらいそこ住んで、じゃあ、ちゃんとしたね、もう永住するような気持ちでね、どこに住もうかって話で、で、もう一回引っ越しして、それがラストかな。って思ってるんで。そう考えるとね、あと1回、2回ぐらいしか本当引っ越しできないと思うんだよね。悲しい。もう引っ越ししたいんだよ。もう常にしたいんだよね。なのでね、まあ、今回引っ越しは多分渋谷区に行きたいと思うんで、ただもう彼女できないからね。なんだかんだで。なんで、まあ、あんま考えずにね、ちょっと引っ越しできるタイミングで。まあ、それもだから落ち着くのがね、仕事落ち着くのが一回9月末で落ち着くと思うんで、10月とかに引っ越しできたら、まあ、ちょうどね、涼しくなってくるし。いいかなと思って。で、そんなところかな。だからこの辺をね、随時ちょっとやっていきたいなと。そんなところだよね。なんで今年はこの辺全部ちょっとクリアできたらなと思っておりますんでね。まああんま興味ないよってことあるかもしれないけど、 他にもね、今年こういうのやってほしいよっていうのあれば言っていただければね、やります、できる限り。であと、その出会いの関係ね、もういろいろやり尽くした感はあるじゃない、俺も過去にね、いろんなお話しましたけど、ちょっと新しいさ、出会いの方法をさ、ぜひ皆さん教えてくんないかなと思って、まあ、この辺もね、いただけたら、ちょっとご紹介させていただきつつね、そして、ね、実際やってきますから、ね、そしたらレビューできるんで、まだなんか気になってるけどやったことないよとか、そういうのあったらさ、俺がちょっと代わりにね、ちょっとやってきますんで、教えていただけたらと思います。まあ、実際今考えられるんだと、でもそのポケモン関係の婚活と、あと本当に結婚相談所だよね。まったくこれ結婚相談所とかさ、結構リアルなやつで、マジで来店してやるやつだとさ、登録料とかでさ、10万円とかかかるんだよね。でも、10万円で、その今後の未来変えるってんだったら安いよね。本気だもんね。で、この俺の今のね、正社員っていうのもさ、いつまで続くかわかんないじゃん。で、じゃあ、9月末でさ、仕事区切り良くなるって言うけど、区切り良くなったらそこで解雇ってこともあるじゃん、やっぱり。なので、ちょっと早めにね、やっぱ動かないといけないなと思うんで、まあ、アニメのポッドキャストね、と、この婚活はちょっと並行してね、進めていきたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あとね、他です。ラジオネーム649番さん、パルさんこんばんは。いつもポッドキャストで楽しく聞かせていただいております。質問なのですが、スマホゲーを続けるコツとかありますか？自分はパズドラやフェイトゴーなどやっていたのですが、途中で全くやらなくなり、やる気になった時には友人たちが強くなっているので、やらなくなるのがいつもの流れになっています。この流れを改善するにはどうしたらいいのでしょうか。長文失礼いたしました。PS、シン・ゴジラはおすすめですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。シン・ゴジラ見たいね。本当に。仕事終わりでレイトショーとか間に合うんだよね。普通に定時で上がれば。見たい。で、今週一回水曜日ぐらいでね、まあ、早上がりみたいな、早上がりじゃないけど、定時で上がって、レイトショー見て、で、週末、土日のどっちかで、君の名は見るみたいな。すげえ、いい一週間になるね。充実した。まあ、そんな、無理ですけどもね。そんで、ご質問の方は、スマホゲーを続けるコツね。まあ、続かないよね。だって実際俺もいろいろやったよ。モンストもやったし、フェイトもやったし、なんかいろいろやってるね、話題になったやつある程度。でもなんか、ある程度やるけども、まあ、手出さないものは手出さないけども、でも結局1ヶ月ぐらいだよね、続くのって。でそっからやらなくなっちゃう。やりすぎちゃうんじゃない？ 1 ヶ月間とか。で、多分友人とかとやってて、友人よりちょっと強いぐらいじゃない？で、そこで、でももう、やりきっちゃって飽きちゃうじゃん。で、やめてると、もう、あとは友人は続けてるからね、一気に強くなっちゃってるから、あれ、俺のが強かったのにっていう感じだけど、もう追いつけないみたいなね、ところあるし。あと、情報もさ、ね、3ヶ月とかさ、経っちゃったりとかすると、もう、その前やってた時の知識はもうなんかあんま使えなかったりするよね。特に出始めの頃のアプリはさ、そういうのもあんのかなと思うけどね。でも別にスマホゲーをね、続ける必要性はないじゃない。なんで、まあ好きなのがあったらね、まあ続けた方がいいと思うけど、だってもうログインし続けるのもめんどくさいじゃない、もう興味ないとさ。なので、まあいいかなと思うけど、ただ個人的にはまあ1個2個ぐらい、まあゲーム 継続してた方がいいんじゃないかなとは思うんだよね。あ、こうやって、まあ、ゲームやらない人は全くいらないと思うけど、こうやってコンスタントにゲームやっていくって人であれば、まあ一個、まあ一個ぐらいでいいね。ずっとやってるのがあったらいいよねってところでさ。でもこれは、まあ自分が面白いって思うやつでもいいけど、まあ友人知人がやってる確率が高いやつでもいいよね。まあそれなりにちゃんと自分でも面白いと思いつつ、どれ続けようかなっていうのがあったら、あとはもう友人がやってる数が多いやつでいい気はするけどね。あ、続けるコツとしては、その友人と、結局友人が絡んじゃうけども、まあ、友人と毎日会ったら1日1回ぐらいはその話をするとか、ね。あとは、一応、ね、まとめサイトとかあるじゃない？まあ、それも一応1日1回はチェックするとか、そういう、ね、新しい情報とか、新しい共有をすることで、まあ、なんとか続くと。で、続けると、ね、愛着も湧くからさ、続くみたいな。あるから。ただ、パズドラに関してはね、俺も一回離れかけましたけどもね、でも、やっぱりその、やってた友人が近くにいて、それで話を聞いてて、で、とどまれた、ところあったね。なんで、まあ、周りの友人と一緒にね、楽しみながら、やっぱ遊びってね、なんか、みんなでやるから面白いっていう遊びもあるじゃない。そういうところかなって思いますんでね。でもあとはもう、ね、わかりません。ね。俺ももう、ポケモンがね、今はね、ちょっと暑いからポケモンやってますけど、1ヶ月後どうなってるかわかんないからね。なんとも言えませんけどもね。まあ、パズドラに関してだけ言えば、やっぱ、ね、周りでやってる人が多かった。そして毎日そんな話をしていたっていうね、ところが多いかなと思いますんでね。まあ、そんな環境を作ったら続くんじゃないかなと。ね、そんな風に思いますね、と。じゃあ、あとね、他お話、ね、したいことなんですが、ポケモンの話、しますか。ね、もういいよと思ってるかもしんないけど、一応さ、しないとと思うんだけどさ。まあ、ポケモンの話の前に、一個これ喋っておきたいんですが、もう5月から、更新していなかった、本名でやってるラジオなんですが、ね、ネットラジオ。こちら、いろいろね、ありまして、やっぱそうやってな、忙しかったりとか、ね、ちょっと土曜日とか日曜日とか、タイミング合わなかったりとか、いろいろあって、5月から更新してなかったんですが、昨日、ね、土曜日に、ほんと久しぶりに行きましてね、3ヶ月ぶりぐらい、ね、なってますけども。で、その、ラジオの収録がお台場なんだよね。なので、お台場でポケモンやってまいりましたというお話なんですが、いろんな場所でポケモンね、やってると思うんだけど、皆さん。で、ポケモンの巣があるからなんとか公園に行こうとかさ、あると思うんだけど、お台場も、なんかすごく、そのレアなポケモンが出やすいみたいな、いう話があって、じゃあね、ラジオ終わったら行くしかねえなと思って、ラジオ終わってその建物から出たのが20時だったんだよね。なんでそっから歩き回って3時間、23時までもうお台場で歩き回るっていうね、そんなことをしましたが、なんかね、ちょっと中途半端だなと思って、今までが普通に、なーなーでね、まあ、言ったらガチ勢じゃなくてエンジョイ勢だなと思っているわけ。微妙に課金してるけど、でもね、そんなに毎日毎日何時間もやってとかするわけでもなくさ。まあ、人よりはちょっとやってるかなぐらいだったから。なんかこのままじゃ良くないなと思って。で、一週間経ってももうポケモンも全然増えないし、ということだったんですが、もう、ね、公開収録も終わったし、ちょっとポケモン力入れて、それマジでやろうかなと思って、まあ、最初昨日ね、お台場着いた時には、捕まえていったポケモンの種類が99種類だったんだけど、今日の時点で、109種類になってます。もうずーっと止まってたんだけど、 この2日間で10種類増えてます。もうガチだなと思って、やるしかないと思って、だからもう国内で出ている140何種類かのねポケモンがいるんだけど、これ制覇しようかなと思って、ちゃんと。だそこまでやったらさ、あパルもなんかね、ゲームとはいえちょっと達成感あることしたなってなるじゃない。なんでそんでコンプリートして、その状態でポケモン合コン行ったらどうですか。ガチ勢キモいっつってねなると思うけど、50人中49人はキモいって言ってくるでしょ。ただ一人は抱いてとね、私にね、いや私にでもいいわね、夜のモンスターボールとかそういう話はいいんだけどさ、だそういう話になってくると思うので、ちょっと頑張りたいなってね。まあ全然ポケモン5個関係ないんだけどさ、中途半端だなと思って、だからまあ全部集めたいなと思ってさ、でそんなんで、お台場もね歩き回ったし、3時間って言った話だよね。まあみんなポケモンやってましたけどもね、カップルが多かったけどね。であと今日は昼間にお墓参り行ってきてさ、実家の方帰って、でまあお墓は大宮にあんのよ、埼玉の。なんで終わってから飯食ってさ、でその後ポケモン探しにね大宮公園に行ってきまして、なんか大宮公園はねレアなポケモンのね巣になっていまして、でルージュラっていうポケモンが出るんだけど、まあそれ一体のためだけにね、大宮公園行って撮ってね、すぐ帰ってきましたけどもね。まあそんなんで、なんだかんだ109種類ね今ゲットしてますから、来週には119とか120とか行って、だからもう9月末にはコンプリートぐらいにはしたいなとね、遅くても結構頑張んないといけないけどね。まあそんなことをちょっと考えておりますとね、頑張りましょうね。だからそうだね、もう毎日毎日仕事の帰りにはなんかそういうレアなポケモンが出るよみたいなところにね、ちょっと1時間ぐらい行ってみたいなね、1匹2匹ね持ってないの取って帰ってくるみたいなことをちょっとしないといけないなと思ってますんでね。まあその辺、まあポケモンマスターパルナイトにね聞きたいことあったらね、皆さんお便りいただけたらと思います。じゃああとですね、他お話ししたいことだったりとかあるかしら。ある、ちょっとご紹介していいですか。私入っている事務所がありますけども、この事務所でまたクルージングパーティーがあります。日時は2016年8月27日の土曜日なんですが、多分俺行かないね今回ね、なんか行く気分で暮らしてこなかったんで、今回多分行かないと思うんですけどね、シンゴジラとかも見ないといけないし、でもこれお台場なんだやるの、またポケモン捕まえに行けるんだよなと思うけど、でこちらどこまで喋っていいかわかんないけど、まあ普通に告知していいって話だったんだけど、で俺行かないけど行きたいよっていう人いたら行けます。ただその代わりチケットをちょっと予約しとかないといけないので、俺に言っていただければチケットの方は確保できます。で金額なんですけども、まあお高いんですよ。男性6000円でワンドリンクついてます。女性4000円ワンドリンクついてます。なんだけど俺に言っていただいて俺経由であれば大丈夫です。で大丈夫、何が大丈夫かって言うんだけど、かなり安くできます。6000円とかはかからないようにできます。なので興味あるよって人いたらご連絡いただければ、まあ、できたら木曜日中ぐらいにご連絡いただければ、その辺抑えられますんで。で今回そのクルージングパーティーなんですが、ゲストがすごくて、で前回の時全然そんなんいなかったんだけど、今回びっくりするよ、ケツメイシの人来るよ、あとデフテック来るよ、 デフテックの人ね、どっちだかわかりませんけどもね。なんでいいと思います。前回言ったやつよりも多分いいと思います。まあ、興味ある方は言ってください。これ今回のパーティーの名前はオンマイブロック夏祭り DJ コーの決命誌15周年お疲れ様パーティーね、こちらです。検索すれば出てくるかと思いますんで、行きたい方ね、いらっしゃったらご連絡をください。メールか、ね、ツイッターのダイレクトメッセージかでね、いただけたらお安くできますよっていうね、お話でございますね。
童貞ネットアットエドラジ。
じゃあお時間ね、ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。でお別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととか、あとまだ読めていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、他今日喋りたかったことなんですが、そうね、あれですよ、うさんくさい生態の話しましょうか。少し今日行ってきたの。今日忙しかったんだよ。昼間お墓参りして、でね、親と一緒に食事して、で大宮公園行ってポケモン撮って、でそっからすぐ東京戻って、で整体行くと、でそっからクリーニング取りに行くみたいな、そんで洗濯をしてラジオの準備みたいなね、ところでなんか全然休まる時間がなかったんですが、でそんなんで整体行ったんだよ今日。で今回は前言った話ね、月額6980円払うと、まあ、なんか変な器具つけてやるのがなんか本来3000円かかっちゃうのが無料になりますみたいなのと、あとは普通のそういうなんかバランス調整みたいな施術の方が2000円になりますって話したんだけど、そのもう一個上のランクの施術があって、バランス調整じゃなくて関節調整っていうのがあって、これはちょっとお値段少し上がって2500円なの。で今回そちらをやりまして、で、前はその女性の人にやってもらったんだけど、今回男性の人でさ、ちょっと安心感あって、でやっぱりその一個上の施術できる人って多分限られてると思うんだよね。それやってもらってさ、でも結構面白くて、ね、うさんくさい、うさんくさいって言ってるけど、俺一番最初に一応言ってたのは、なんでうさんくさいけど契約したかっていうと、腕は確かだっていうことは多分最初に言ってたと思うんだよね。腕は確かだけどちょっとうさんくさいっていうね、ところなんだけど、やっぱり腕いいと思うわ。だから、まあ、これからも、その2000円のバランス調整じゃなくて、2500円とね、関節調整みたいな、やっていきたいなと思ってるんだけど、すげえね、まあ、その場限りではあるんだけど、良くなったよ。だこれが、いい状態をね、やっぱし、何度も何度も体感して体に染み込ませてね、そんで、ま、日常生活楽になっていけばなと思うんだけどさ、いや、なかなかね、俺の考えている理論とかにも、多少基づいているし、ね。お前、医学の何を知ってるんだって話だけどさ。俺もね、健康オタクとしてね、ちょっと頑張ってきましたから。だからそういう意味ではね。だから、まあ、今回のその、関節調整って結局、どういうことなのっていうと、簡単に言うと、毎日多分俺が話したこととリンクする話で考えると、俺、マラソンちょっとやってたじゃない？東京マラソンとか。その時に膝が痛くなっちゃうつって。で、この膝って、まあ、いわゆるスポーツ膝ってやつなんだけど。で、この膝が痛くなる現象は、なんで起きるかっていうと、膝自体が痛いんじゃなくて、ももの付け根の方の筋肉の、まあ、影響で膝が痛くなるの。っていう理論があって。で、今回俺首が超痛いんだけど、 首も一緒で、首が直接痛いって場合もあるけど、他の部位がね、原因で首が痛くなっているっていうのがあると。だからそのスポーツ膝と一緒なんで、本当にその膝の関節部分が痛いね、首の関節部分が痛い、一緒なのよ。で、原因はじゃあ太ももにあるのかどこにあるのかって話なんだけど、その辺をちょっといろいろ調べていって調整していきます。で、それなんだけど、今回やって3箇所ぐらいかな、なんか右側のあばらの方とさ、で、あとどこだ、顎か、ね、顎のところと、これもね、結構ね、ストレス溜まるとさ、多分歯食いしばっちゃうんだよね。で、昔それやりすぎて、歯医者行ったことあんのよ。そしたらちょっと、ね、噛み締めすぎって言われて。だからもっと、口は閉じてるけど、歯はね、がっしり噛まない方がいいよって言われて。で、そんなんあったからさ、顎関節症みたいなね。だからそれも影響してるっぽい。で、あと、あばら。ね、なんか右側のあばらとかもなんかちょっと硬いっていうか、なんかその辺もねバランスが悪いと。で、あとは頭だったね。頭、その髪の毛が薄いとか頭が悪いとかそういうんじゃないんだけど、でもそれすげえ今週感じてて、こめかみあたりがもうガチガチなんだよ。で、これをちょっとほぐしたりとかするとなんか結構楽になるなと思って。で、そんなんで多分この3箇所ぐらいがすごいもうね、3本の槍になってね、それが首にぶっ刺さってるみたいな感じになってるから痛いんだけど、この3つが解消されていくとなんか日常的にもね良くなってくるかなと思って。もう首がだってなんかもう後ろ行かないんだもん。でもこの3点直すと一応首後ろ行くんだよね、そういうのだから。もしかしたらそのね、人間の体のメカニズムを利用したね、瞬間的なメカニズムかもしれないけど、それでもやっぱし良くなるので、ちょっと続けていこうかなと思ってますんで、ね、うさんくさいとかね、まあ、言ってますけど、まあうさんくささはあります。ただそれは研修受けたものをそのまま出そうとしてるからうさんくさく感じるだけであって、まあ、そういうんじゃなければね、ちゃんとテクニックはちゃんとしてると。ね、そんな風に思ってますんで、まあ、もう少し続けてよかったらね、ぜひ皆さんにも、おすすめしたいと、ね、思っておりますよ、という、そんな整体のお話。じゃあ、あとはね、他のお話、そう、今週、びっくりしたんだけどさ、帰り歩いてて、普通に、もう家の近く、あと5分ぐらいで家っていうところの辺で、目の前の方にね、女の子が歩いてたの。まあ、結構スタイルのいい女の子が歩いてて、あ、女の子だっつってね。まあ、そんなに人通りが多いとこじゃないからさ。で、チラって見たの。ね、いい女だなと思って。まあ、後ろ姿しかわかんないんで、後ろ姿で横の方というか、正面わかんないんだけど。そしたらさ、まあ、たまたまね、その子見てたから分かったんだけど、急に後ろから車がブーンって来てさ、女の子の後ろの辺で止まったのよ。で、もう早速と、運転席から男の人が出てきて、女の子の前に行って、ナンパしてんのよ。すげえなと思って。車から飛び降りてナンパとか、いや、初めて見たなと思ってさ。で、しかも結構その車もいい車だったりするわけ。で、どうなのかなと思って、ちょっと遠目から見てたら、女の子も、まんざらじゃないんだよね。やだーみたいな。別になんか、超拒否ってんじゃなくて。嫌よ嫌よもう好きのうちの感じの嫌がり方してて、多分ね、その後俺まあ、その後ね、終始見てたわけじゃないんでね。そこから離れて歩いてったんだけど、歩いてったら、俺の後ろから、そのさっきの車がね、ビューンって、通り過ぎてったの。助手席に乗ってたっぽいんだよね、女の子。なんかいた感じするのよ。まあ、早かったから、いたかいなかったかわかんないんだけど、あれなんかいた感じすんだよね。だからうまくいったのかなーなんてね、思ったりするんで、だから、 まあもちろんね、いろいろ要因はあると思うけどね、車持ってるとかね、それも車もなんかちょっとお互い車とかさあるけど、やっぱ自信を持って、あとやっぱアクションしないとダメだなと思ってね。本来ありえないでしょ、だって高い車持ってようがなんだろうがさ、女の子が歩いててさ、横にバーってつけてさ、で車から飛び降りてナンパとかないけど、意外とあるんだよね。ただアクション起こしてないから全くわかんないよね。そんなのしたらなんか犯罪じゃんとかさ、迷惑だよとかさ、びっくりしちゃうよとかさ、あるかもしんない意見は。だけど何にも行動してない俺たちは、だからそういうのはダメだよねって思います。まあ、そんなこと言いつつもね、結局行動しないで終わっちゃうんですけどもね。まあ、そんなお話で、あとは今週他のお話で、仕事帰りね、まあ駅を使ってるわけですよ。電車乗りますからね。したらさ、まあ駅名言ってもいいでしょ。大崎駅なんですけどもね。大崎駅行って、ね、仕事帰りでその改札入って、そっちのね、いつも使ってる電車の方に歩いて行ったところで呼び止められたんだよ、男の人に。で、すいませんつって、はいつって、ね、俺もそういうの反応しちゃうタイプだからさ。そしたらなんか、私今ちょっとビジネス研修を受けまして、で今日何人の方と名刺交換ができるかっていうのをちょっと今やっておりまして、もしよろしかったら名刺の交換していただけないでしょうかとか言われてさ、いやびっくりしちゃってね、なんかそんな急に言ってくるかと思って。でも私そういうの応じちゃうタイプなんでね、あいいですよってね。そんで名刺ケース取り出してさ、で私ね、株式会社〇〇のねパルナ伊藤ですって渡してさ、で向こうからも渡してもらって、で多分その人は名刺交換して数だけが増えればいいのかな。よくあるね、そういうさ研修って。でこの研修の意味は、まああんまりその人脈を増やすっていうよりは、その度胸をつけるというかね、そういうところが多分強いのかなと思うんだけど、でも、まあ、そのままね名刺交換してそのままじゃあつって帰るのもあれだかなと思ってさ、で交換したと、どんなお仕事されてるんですかみたいなね、聞いたりとかさ。で、私はこんなことやってましてですね、今度はアプリの方がリリースされますんで、その時はぜひお願いしますみたいな、なんか言ってさ、ちょっとお話しして、で、じゃあ頑張ってくださいね、みたいな。別れてきたんですけどもね。まあ、声かけられやすい体質ではありますけどもね。今回初のケースだね。名刺交換お願いされるのね。まあそんなんでね、まあ皆さんもね、どこか行くときはあるかもしんないからね、名刺の一つや二つ持ってた方がね、やっぱ仕事してないよって人もいると思うけども、なんか個人のね、名刺でもいいんじゃないですか。だから怖いよね、悪用されるんじゃないかって思うのもあるからさ、なんか渡していいものかってあるけど、まあ会社のね名刺だったらいいんだけどさ、プライベートな住所とか電話番号書いてあるやつはなんかね、嫌だなって思うのもあると思うんでね。まあそういう時は渡さないってのでいいと思うけど。まあ普通の仕事のね、名刺だったら、なんかその人はね、不動産関連の仕事をしているってことだったからさ。まあそんなんでね、あの名刺がちょっとどうなってるかわかりませんけどもね。多分オークションにかけられてるかな。あの、パル内藤さんの本名と、あと職場がね、載っているこの名刺ってね、ヤフーオークション1円からってね、もう何にもうんともすんとも言わないっていうねところありますけどもね、私がねその個人情報を回収ということでね、入札したいというところでございますね。あとは今週の話、今日の話ですけども、こち亀のさ特集されたジャンプってなんか販売されたじゃん、先週なのかな。 なんか普通パッと見普通の少年ジャンプと同じ形でさ、でジャンプって書いてあるんだよ。だけど中身全部こち亀ってやつなんだけどさ、なんかみんな間違って買っちゃったみたいな人なんかいたらしいんだけど、でもなんかこち亀もう200巻出るんだよね。出たのか出るのかわかんないけど、で200巻目はちょっと買おうかなと思っていて、まあ、こち亀好きなのって言うと別にそんなにね見てるわけじゃないんだけど、まあ、たまたまジャンプを見る機会があれば、まあ、こち亀ぐらいしかもう見れないじゃん。でこち亀いつ見たって見れるからさ、そういう意味ではねありがたいなと思っていて、単行本もねもう全然読んでなくたって200巻から読んだってまあわかるじゃないということで、記念すべき200巻買いたいなと思ってるところで、なんかそんな特集されたジャンプがあると。でコンビニ回ったんだけど、どこも売ってなかったの今週、都内のところは。でたまたま今日埼玉の方でさ、あの本屋さん見たら売ってたからさ、あ売ってたと思って、で買ったんだけどさ、まあまだ見てないんだけどね、まあそんなの買いましたと。なんでもしね、あのこち亀好きだけどそんなジャンプっていうの知らなかったよって人いたらね、まだ間に合うかな。都内だともう売ってないかもしれないんでね、埼玉ね、穴場かと思いますんでね、チェックしていただきたい。たまにはこち亀いいよね。なんか面白いと思うのよ俺こち亀って。いい、うん、いいね。やっぱ俺中学生ぐらいの時ジャンプ買ってたんだけど、こっち亀読んじゃうもんね。面白いんで、なんかそのやっぱし、その時代のタイムリーなことを結構ネタにして、それが発展してたらとかさ、そんな話するじゃない結構。でもあと脳内再生が余裕なんだよね。どんなパターンがあってもさ、結局もうりょうさんがさ、そういうネタを見つけてきてさ、それを発展させてお金稼ぎたいじゃん。で中川にお金借りて、で玲子に心配されて、でいろいろやるんだけど一回成功するんだよね。で成功するんだけど、で成功した時もう派出所にいないんだよね両津はね。そこで部長が来てさ、で両津はどこ行ったんだっすね。で両さんならね、今ちょっとテレビ出てるよっすね、テレビ出て成功してるみたいな。で結局でもいろいろあって失敗しちゃって、でみんなに迷惑かけて、で部長がバッカモーンつって、で両津がね部長つって終わりみたいな。もうこれじゃもうテンプレだけどさ、でも脳内再生余裕だもんね、どんなパターンが来てもさ。あそんなんでさ、ちょっとこち亀ね見たいなと思って、今度なんかねあのアニメの方もちょっと復活するし、なんか劇場版も復活するみたいな書いてあったんだよね、香取慎吾のね、わかりませんけどもね。まあ、そんなんでね、ちょっとこち亀買ったから読みたいなというお話。じゃああとですね、いただいてます、ちょっとお便りを読んでいこうかな。ラジオネーム650番さん、ポケモン GO だのスマホアプリだの頑張る対象が間違ってるよ、目を覚ませおっさんっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。いやスマホアプリは仕方ない、仕事だからこれ ね。ポケモン GO は仕方なくないね、これはダメなやつね、ダメなおっさんですけども、まあね頑張るところはどこなの、わかんないんだよ頑張る方向がね。で違うところに頑張っちゃうんだけど、婚活かね。だから仕事頑張って、婚活頑張って、っていうところかなと思うんだけどさ。でもね、やっぱりこうやってラジオもやってるから、ね、ラジオ頑張りたいじゃない。で、なんだかんだ一応アニメをね、まあ、今期はちょっと見てる本数少ない。15本ぐらい。かもしれないけど、15本から20本いかないぐらいだと思うんだけど。でもまあ見てるからさ。で、この話、ね、ここのラジオで喋れないからさ。やっぱポッドキャスト別で作ってさ、やりたいじゃない？ね、頑張る方向が違うんですけどもね。まあでも、まあ全力で全部ね、ちょっとやっていきますよ。ほんと良くないんだよね。なんか、いろんなものに手出して全 態を全力でやるのは時間かかっちゃうんだよね、結果を出すのに。だったら一点集中でね、なんか5個手広げてやるとさ、やっぱ5倍時間かかっちゃうからさ、結果出すのに。だから1個に集中してやれば5倍の速さでね、結果は出るからってあるんだけどさ、難しいよ、優先順位つけらんないもんね、物事に。全部優先なんだもんっていうね、おじさんになってもそんなになっちゃうからね、あれなんだけど、まあ毎週何かしらねやって、このラジオではお話ししますんでね、そういう意味ではね、まあ、婚活ね、皆さん求めてるかと思いますんでね、まあ、これを少し重点的にねやりながら他のものも並行していきたいなと思っておりますんでね、目をそろそろね覚ましたいと思います。あとはラジオネームガムさん、パルさんこんばんは、初めて書き込みさせていただきます。ポケモン GO 続けてらっしゃるんですね。僕はレベルを20にしてコイキングを頑張ってギャラドスにした後、目的がなくなってやらなくなってしまいました。配信これからも応援してます、頑張ってくださいっていうお便りいただきました、ありがとうございます。まあポケモン GO はね、多分このパターンの人が一番多いかなと思うんだよね。そしてここまでやったらもういいんじゃないかなとも思うの。多分ポケモン GO のスタートラインというか、ここまではやろうよっていうのがこのレベル20にするっていうところなんだよね。レベル20にすると多分ポケモン GO の世界がちょっと変わるんだよ。だから、まあ、言ったらそこまではチュートリアルっちゃチュートリアルなのよね。でそっからが本ちゃんになるんだけど、ただこの時点でかなり強いポケモンとしてね、コイキングをいっぱい集めて、そしたらギャラドスに進化できんだけど、これ一個のなんか通過点なんだけど、まあ、言ったらなんか RPG とかで言うとさ、なんか中ボスみたいなね、中ボス倒したぐらいの気持ちになっちゃうと思うのよ。だからまあもういいかなみたいなね、なっちゃうところあるかなと思うんだけど、私今ギャラドス3体いますからね、2体は作って1体はね、なんかその辺歩いてたんで取りましたけどもね、ギャラドス3体とかね、まあどこまでやんのって話だけど、だから目標だよね結局ね。だから俺も国内のポケモン全部じゃ捕まえるっていうこと決めたので、そこまではねちょっと俺は頑張ろうかなと思ってますけどもね、まあ皆さんはぜひできればレベル20まで上げて、そっからちょっと楽しんでもらいたいなと思うんで、ぜひラジオネームガムさんはね、一回戻ってきてほしいね、ポケモンに。20から21に上がるまでやってもらって、それでダメだったら、もういいんじゃないかなと思うんですけども。20がちょうどね、出てくるポケモンとかさ、道端に。すごい、性能のいいポケモンとかも出てくんだよ、こっから。なんでね、ちょっとやってもらいたいなと。あと、多分バージョンアップとかも近いうちすると思うんで、そのタイミングでもう一回再開するといいかな。意外と、今、使いにくかったりする機能も多いんだけど、これが多分使いやすくなると思うので、そうすると、あ、近くにこんなポケモンいるんだ、ってね。で、どこにいるんだろう、って、その辺もすぐわかるようになるので、そうなったらまた再開してね。で、ぜひ、その頃には私がね、コンプリートしてると思うんだけどさ、そんなコンプリートした、ね、ポケモンマスターパルナイトに追いつきたいと、そういう目標を持ってね、また進めていただけるといいんじゃないかなってね、そんな風に思いますね。じゃあ、あとは、私、他にお話、最後にね、これだけお話ししましょうか。まあ、他にもお便りね、昔もらってたやつとかで喋っておきたいのもあるんだけど、どうかね。まあいいでしょう。ね。それはまた、いつか、ね、お便りまとめて読みたい回、やりたい時にね、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、今日他に、最後喋りたかったことなんですけども、 あの FX ね、また FX の話始めたってね、大惨事しか見えないっていう声しか聞こえませんけども、違うんです。ずっと FX やってなかったんだけど、その、FX の口座のね、作ってる会社の方から手紙が来まして、多分その眠ってるユーザーをね掘り起こすという意味で、なんかあのキャンペーンがありますと、キャッシュバックキャンペーンを行いますということで、あの2016年夏 DM キャンペーン、この DM が届いた方限定企画で、まあいろんな条件があるんですが、それをやったら1万円キャッシュバックってあるのよ。いいじゃんね。結構その FX やってる友達とかのところにもなんかたまにこういうの届くらしくて、でやって普通に1万円ゲットしたりしてるわけで、別にね FX の会社としてはさ、それでちょっと再開してもらって、あまた FX やろうかなってでやってくれたらそれ万々歳なわけだからさ。なんで俺もじゃあこれちょっと1万円だけねサクッともらっちゃおうと。多分あんまうまくいかなかったとしてもね、その取引を何回かするとかさ、そういう条件があるんだけど、でもこれ、まあ、多分うまくいかなくてもマイナス1000円とかそんなもんなのよ。だからね、1万円もらえるんだったらマイナス1000円して9000円はもらえるわけだからさ、そういうのをね、落ちてるお金は拾っときましょうと思って、今日、銀行行ってで、まあ振り込みをしたんだよね。だから振り込みされるのは月曜日なんだけどさ、そしたらやろうと思って、で今日帰ってきてもう一回そのね、DM のチラシを見たんですけども、キャンペーン期間2016年8月の8日の AM9 時から2016年8月22日の AM8 時59分まで書いてありまして、月曜日に振り込まれるのに、振り込まれる前に終わっちゃうじゃんっていうね、そんなところでございましてね。なんで FX やろうと思ったけど結局やらずにね、そしてねえ1万円ももらえずにっていうね、そんな悲しいやつ。でも仕方ないよね、8月8日からとかさ、一番さ公開収録で忙しい時じゃないねえ。この週はずっと用意する、で落ち着いて今週1週間ねぼーっとしててさ、燃え尽き症候群だからさ、そんでじゃあそろそろやろうかってね、で今日振り込んだらもう締め切っちゃうって、悲しい俺はね。この1万円あったらさ、またねその公開収録で赤字出た分の補填ができたのにって思うんですけども、まあそれかFX またハマっちゃってね、でマイナスになるのか分かりませんから、逆に良かったとね、下手に FX やんなくて良かったということになるかもしれないんでね、あのちょっと前向きに捉えたいなと思うんですけどもね。まあそんなところですかね。まあちょっと今週はそんな感じでね、あの燃え尽き症候群だったんですけどもね、あとポケモンの1週間だったということなんでね、まあ、来週からはちょっと出会いに関していろいろと進めていきたいね。もう誕生日も来ちゃうじゃない、11月15日誕生日だからさ、あと2ヶ月ぐらいでしょうよね、2ヶ月ちょっと、なんとかねここまでに彼女作らないと。35だからね、次36になっちゃうでしょ。婚活パーティーもね、そういうなんかイベントあったら男性35歳までって書いたんだよ。今回のポケモンの婚活に関しても35歳までなんだよ。まあ1歳ぐらいオーバーしてもいいんだろうけど、でもさ、そもそもね35がマックスなわけで、じゃあもっと年下はって言ったらやっぱ20とか25とかから来るわけじゃない。でそういうね、一番なんか若くていい時の男たちがいる中でよ、なんかおじさんがポケモンしてるみたいになっちゃうじゃない。だからこれがね 今ギリでいいかもしれないけどさ、もう1年2年また経っちゃうとさ、また辛くなってっちゃうし、でやっぱり俺も興味あるものとかっていうのはさ、まあ、年取っててもさ、そういう遊びに絡むものは結構興味持ってやったりするわけじゃない。でそういう場にさ、またおじさん行っちゃうとさ、いやもう若者しかいませんからってね、おじさん今来る場合じゃないですからって、おじさんちょっと白髪結構多いよつって、あすませんつってね、なっちゃうじゃん。なんでね、もうこういう本当になんだろうね、結婚相談所ぐらいしかなくなっちゃうもんね、35、6超えてきちゃったら。だから今できる、ね、ギリギリのところだと思うんでね、結婚相談所もまあちょっと視野に入れつつね、他のイベントっていうのも残りのラストスパート2ヶ月間ぐらいでね、まあ、何かしら1個はね行きたいなと思ってますんでね、その辺ご期待ください。2ヶ月後、スペシャルウィークいつなんだって話だけどさ、まあ約2ヶ月後じゃない、ちょっとまあ11月の頭とか誕生日前ぐらいでしょ、そこかな。でそんなに待たせないでよってね、2回ぐらいイベントやりたいよね、何かね行きたいと思ってますんで、まあ来週あたりね、なんかまたそんなのご報告できたらいいなと思っております。じゃあそんなんでね、まあ、今日この辺でとしましょう。いつもよりちょっと短いですけどもね、本来ね、こんなもんですよ。でやっぱりね、話すことはなんか結構あるっちゃあるんだけど、昨日もね本名ラジオやったりとかさ、なんかしてなんか喋りたいモードがね全開じゃないっていう。あと昨日オナニーしちゃってんだよね、また最悪だよね。昨日喋りまくって昨日さらにオナニーしてね、そんなテンションでね望むなよって話だけどさ、いやまあ十分ね、とはいえ本来1時間のところね十分喋ってると思うんだけどさ、逆にね喋りすぎちゃうね、性欲溜まってたりとかするとね、だからこのぐらいがちょうどいいのかもしれないですけどもね。なので、まあ今日この辺でにしておきましょうと。で来週なんですが、こちらは8月28日の日曜日、またね、23時からやっていきたいと思いますんでね、聞いていただきたいと思います。あと今後ね、まあ400回迎えて500回ね、まあ行くにあたってですよ、どんな風にやっていこうかなとかまあありますけど、この100回の間にね、結婚ですかね、結婚したい。で500回到達できるのか否かとね、だから激動のね、その変化のあるこの100回にしたいよね、400から500の間はね。でここからの激動はまあ仕事に関してはさ、ある程度ね今の仕事をやっていくんだったらそれはそれだし、まあもしこれからね不動産とかやっていく可能性があるとしても、まあ一応宅建は取ってあるからさ、あとはちょっと下積みしてって感じになるけどさ、なんか大きくどうこうって話もないと思うのよ。なんか無職になってとかってもそんなにないと思うんでね、それはいいんですけど、やっぱり恋愛絡みだよねって思うので、まあその辺をねちょっと重点的にこの後100回はねやっていきたい。まあそれによってちょっとラジオがね継続できるかできないかっていう問題も出てくるかもしれないけど、まあ結婚したらラジオ終わるね可能性はあると思います、正直。だって無理だろこんなのって、深夜ももう1時ですよ。2位。だって、同じ家に住んでる人がだよ。もう、日曜日の23時から、ね、その深夜1時まで、ずーっとこうやって喋ってんだよ。いや、おかしいだろって、思うじゃん。で、しかも話してる内容がわけわかんないじゃない。これ無理じゃない。だから、1個、例えば家とか買うなり建てるなりして、本当にもう4畳半とかでも3畳とかでもいいよね。で、もう収録するための部屋作って、まあ言ったら昔のね、お父さんとかは持ってたと思うけど、書斎みたいなところね。をやっぱりそういうの配信用みたいなのを作っ って、パソコンルームみたいに作ってさ、で、防音完備にして、で、その間をそれでやるっていうのがなければ、もう、あとは、どうすんだろうね。カラオケボックス行くとか、あとはもう本当に、バンドの練習用の、その、スタジオとか入って、やるみたいな。まあでも安いところだと、2時間とかで3000円ぐらいで借りれると思うんだよね。本当に安くてちっちゃくて、なんか、なんだろう。そんな、大掛かりなものじゃなくてね。ほんと小さい部屋でちょっと収録するみたいなのをやってるところがあるから、たまにさ。そういうの、でも毎回毎回3000円とか4000円とかかっちゃったらね、大変だからね、続かなくなっちゃうから。ちょっと考えなくちゃいけないですけどもね。まあ、そんなこと思っても結局妄想ですから。そこまで行き着いたら、それはそれで幸せかなと思いますんでね。私ちょっと結婚したい、もうね。オリンピックで、もう終わっちゃいますけど、次の東京オリンピックまでに子供が、ねえ、3歳ぐらいじゃないといけないんだから。そしたら、もう今年、ねえ、それから来年、来年になっちゃったらもうできちゃった結婚しかないからね。そう考えると本当に早くしないといけないなと思ってますんで。そんなね、素敵なご報告できればと思ってます。まあ、私がね、結婚できるとかっていうことであれば、まあ、それをね、元に皆さんね、参考にできる部分多いかと思うんでね、まあそういうのをね、お伝えしていきたいなと、そんなことを思っております。じゃあ、まあ今日もね、長々とお話ししてしまいましたけどもね、今日この辺でね、お別れにしたいなと思います。今日もね、まあ、1時間と言いつつもね、まあ、結構喋ってしまいましたけどもね、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。